第5章、増やすマインド。人もお金も引き寄せる生き方。嫌われてもいいと思えたら、人にもお金にも愛される。28、嫌われる勇気を持てば自由になれる。自由とは、他者から嫌われることである。これはオーストリアの精神科医、精神分析学者、アルフレッド・アドラーが提唱したアドラー心理学をまとめたベストセラー、嫌われる勇気の中に出てくる言葉です。しかし、私を含めて大抵の人は、嫌われるよりは好かれたいのが人情でしょう。とはいえ、なかなか嫌われてもいいという気持ちを持って振る舞える人は、そう多くはありません。必要以上に他の人からの評価を得よう、期待に応えようとすると、自分の気持ちに嘘をつくことになります。どこか無理に背伸びをしすぎて、自分がとても辛い気持ちになってしまって、自由からほど遠くなってしまうのが現実です。嫌われてもいいと思ったら、愛される不思議。不思議なことですが、人に嫌われないように振る舞っている人よりも、嫌われてもいいやと開き直ってありのまま振る舞っている人の方が、人が寄ってきたり、人に好かれたりします。嫌われてもいいやと思ったら、愛される。それはなぜなのでしょうか？おそらく自分らしく生き生きしている姿が、そのように振る舞えていない人からすると、輝いて見えたり、羨ましく思えたりするのでしょう。ちなみに私も、嫌われるよりは好かれた方がいいとは思っています。ただ、自分がどのように振る舞ったとしても、すべての人に好かれるわけでもなく、一定数の人に嫌われるのはわかっているのです。だから、自分を嫌う人と無理やり仲良くしなくてもいい。という適度な諦めが、私の心の自由度を解放してくれています。そのためか、人からの評価や価値観をそのまま受け入れるということもあまりしません。人と心地よい距離感を保つ感覚を無意識に持っているようです。あなたが自由になれば、お金も人も寄ってくる。価値観は人の数だけあって、全く同じ人は二人といません。その人の価値観はその人の価値観。私の価値観は私の価値観。私は私の自我を認めているから、他の人が私と違う考え方で、私とは相入れない感性を持っていても、違う人なのだから違って当然と認識しています。違うこと、合わないことに感情を持ち込まないから、嫌われるとか嫌われないとか、あまりそういうことを感じずに振る舞えています。おおらかに、来るもの拒まず去るもの追わず、人間関係も自由に循環している。こういう人の周囲は、お金や情報の循環が良くなる傾向にあることに気づきました。あなたは人に好かれたいですか？お金に好かれたいですか？もしも人にもお金にも好かれたいなら、同時に嫌われる勇気を持ち合わせてみることです。それがあなた自身を自由にし、すべてのものを引き寄せる原点になります。お金にも人にも愛される人になるためには、嫌われる勇気を持つ。あなたも意識してみませんか？今すぐできるアクションプラン。1、自分の価値観を確認する時間を持つ。自分の価値観を明確にすることで、他人の意見に左右されず、自分らしく行動する勇気を育てましょう。何を大切にしたいのか、どんな生き方が心地よいのかを明確にすることで、無理をせず、自然体でいられるようになります。やってみよう。自分が大切にしたい価値観を3つ書き出してみてください。例えば、自由、信頼、成長などです。その価値観に沿った行動を1つ実践してみましょう。例えば、自分の意見を素直に言う、無理な付き合いを断るなど、具体的な行動に移してください。2、嫌われる勇気を実践する。小さな一歩を踏み出す。他人に嫌われることを恐れず、自分の本音や気持ちを素直に表現する練習をしてみましょう。特に女性の場合は、いろいろなしがらみがある分難しいケースがあるかもしれません。それでも、小さな一歩を親しい人からでもいいので踏み出してみましょう。やってみよう。気持ちが無理と感じる誘いや依頼が来たら、その時は自分の本音を試す時だと思って、一つ断ってみましょう。例えば、気が乗らない飲み会や自分の時間を奪う頼み事を断るなど、自分の気持ちを優先してみてください。 断ることで感じた自由を実感してみましょう。3、自由な循環を作る人間関係を選ぶ。本当に親しい友人は必ずしも数多くいる必要はありません。その人の身の丈と性格に合った人間関係があれば十分です。自分に無理をさせる人間関係よりも、お互いを尊重し合える関係を選びましょう。そうすることで、心地よい循環が生まれ、人やお金が集まる環境を自然と作れます。やってみよう。自分の周りの人間関係を見直し、一緒にいて心地よい人を特に意識してみましょう。心地よい人との交流を優先するために、不必要な交流は避けるなど、時間を大切にできる行動を一つ起こしましょう。長続きする仕事をしたいなら、長続きする人を最初から選ぶ。29、仕事は長く付き合える人に依頼をする。あなたは仕事を依頼するとき、どんな点を重視していますか？ちなみに私は、外注さんやビジネスパートナーも含めて、長期的に付き合うことを前提にパートナーを選びます。特に自分が大事だなと思う人とは、数年単位でお付き合いができています。もちろん場合によっては新しい人と組むこともありますが、自分の仕事の核になるところに携わってもらう場合には、その人と長くお付き合いできるかを重視しています。具体的にどのくらいの期間かといえば、例えばデザイナーの方とは12年付き合っていますし、営業事務の外注の方も7年以上、ホームページや SEO 関連担当の方とも13年の付き合いになります。自分の基軸になる部分の仕事においては、この人と一緒にやっていきたいと思えるか、長期的に付き合えるような性格の人かをよく見ます。長期的に付き合える人は、誠実な人柄を持っている。長く付き合える人を選ぶ基準。これは単に能力ではありません。最初はスキルが足りなくてもいいのです。付き合っているうちに、この人だんだんできるようになるだろうなと感じさせる。誠実な人柄であればいい。私は何度も同じことを相手に伝えるのが苦手です。それは会社員時代、部下が転職で辞めてしまうとき、入れ替わり時に最初から同じことを伝えないといけない経験をしたからです。そこで、自分が独立した際は、外注さんであってもビジネスパートナーは、長期的に付き合える人を絶対に選ぼうと決めました。もちろん何かの事情でダメになるときはありますが、その人の志と働くことや人生において何を大事にしているかを聞いた上で仕事をお願いするケースが多いです。またその人が他の人との仕事でどんなお付き合いをしているのかを見れば仕事に対する姿勢もわかりますので、可能ならば一定期間様子を見た上で仕事を依頼することもあります。たまに勘で決めるときもありますが、そんなに外れたことはありません。慎重に人を選ぶと、コスト削減になり、良い人間関係が築ける。仕事が始まる前に長期的に組める人かどうかを見極めると、信頼関係が積み上がり、良いコミュニケーションがスムーズになります。また、業務効率化が実現するなど、いろいろな相乗効果も生まれます。慎重に人を見極めるというのは、一見非合理に見えるかもしれません。ですが、結果的に良い人間関係や人脈が増えていきますし、無駄なコストが出ていかないという点でも、やはり合理的です。こういった経験から、私は仕事は長く付き合える人に依頼するというポリシーをずっと守っているのです。仕事は人なり、長続きする人を選ぶことが、長続きする安定的な仕事をすることにつながるのです。あなたが仕事を依頼するときに、この人と長期的に付き合いたいかどうかを最初に考える。それが長続きする安定的な仕事をする上での重要なポイントだと思います。今すぐできるアクションプラン。1、長期的に付き合いたい人の条件をリストアップする。あなたにとって長期的に付き合いたい人の条件を明確にしましょう。例えば、誠実な人柄、対応が迅速、仕事への責任感があるなど、理想のパートナー像を具体化することで、人脈の基準が明確になります。この時に、人間的な部分と仕事の能力的な部分に分けて考えると良いでしょう。やってみよう。紙やノートに、 理想のパートナーに求める条件を思いつく限り書き出してください。次に面談などの機会があるときには、今一度それらを見返しながら話をしていくのも良いと思います。2. トライアル期間を設定して人選を試す。初めて仕事を依頼する場合には、短期間のトライアルを設定して、相手との相性や仕事の進め方を確認する機会を作りましょう。これにより長期的なパートナーシップを築けるかどうかを見極めやすくなります。まずは一つ、ダメになってもそこまでダメージが大きくない仕事を依頼して、その進行状況を見て、その後も付き合うか判断するのが良いですね。やってみよう。次に仕事を依頼する際には、試験的に1、2件のプロジェクトで一緒に取り組む期間を設けてみてください。その間に相手の対応や仕事の質を確認し、長期的な協力関係が築けるかどうかを判断しましょう。3. 現在のパートナーとの関係を深める努力をする。すでに関係がある外注先やパートナーとの信頼関係をさらに深めることで、より良い仕事の成果を引き出せるようになります。感謝を伝えることやフィードバックを共有することで、長期的な協力関係が強化されます。やってみよう。現在のパートナーや外注先に感謝の言葉を伝えてみてください。また仕事の成果に対する具体的なフィードバックを共有し、次回の改善点や期待するポイントを話し合う機会を設けてみましょう。お金で失敗した時こそ手に入る新しい未来がある。30. 人生の失敗は何度でもやり直せる。あなたは現在どんな状態でお仕事をしていますか？会社員？それともすでに独立自営をされているでしょうか？会社員であれば、あなたが担当した事業がたとえ失敗しても、会社がやっていることですから、あなたが自腹を切ってその補填をするということはまずないはずです。ですが、個人事業主の場合、損失が数百万から数千万円単位になってくると、それだけでかなりの痛手を負い、自宅の経済まで巻き込んだ大ダメージを受ける可能性があります。例えば、事業の失敗で出費を強いられ、家庭内で揉め事が起こる。クレームに対して誠意を見せるために多額のお金が必要になる。自然災害で店舗が壊れてしまい、いろいろな修繕費が必要になる。このような、自分のせいではなくてもお金が出ていってしまって、保険金だけでは賄えなくなるケースがあるかもしれません。また、会社の名義だったとしても、株投資や不動産投資をしていた場合、相場の崩れや乱高下によってお金を失うこともあります。失敗や挫折はすべての終わりではなく、学びや成長のチャンス。仕事をしていると、いや、どうかすると生きているだけでも、いろいろなシーンでお金がなくなる時ってあるんです。そんな時に持っておいてほしいマインド。それが、人生の失敗は何度でもやり直せる。お金も何度でも稼ぎ直せるマインド。たとえ全財産を失うような挫折とか失敗があったとしても、それが全ての終わりを意味するわけではありません。むしろそれによって、次に失敗しないためにはどうすべきかという学びを体得できます。そんな経験を何度も繰り返して、事業は拡大していくのです。誰もがその名を知るような大企業でも、創業当初から何かしらの失敗は絶対に経験しているものです。それを乗り越えてきたからこそ、今の成功に至ることができています。失敗を恐れて何も動かないよりは、失敗して全財産を失ったとしても、そこから稼ぎ直すという不屈の精神、強いメンタルを持った方が、結果的にお金は増えていくのです。失敗の中に、成功のチャンスが潜んでいる。失敗を恐れるがゆえに行動が小さくなるくらいなら、失敗してもいいから前に進むというマインドで、あらゆるチャレンジをすることをお勧めします。その時、亡くなったお金をいつまでも見ていると、先へ行く気力がなくなってしまいます。ですから、過去にとらわれず未来をつかもう。これは再びいい未来をつかむチャンスなんだというマインドセットをしてください。これは気休めではなく、頭を切り替えて行動した結果、新たなスキルを習得できたり、未来につながる新たな出会いを得たりすることが多いからです。 一見不運に見える。お金を失うときや人と別れるとき、物品がなくなるとき。こんなときこそ、そろそろ次のステージに行きなさいというメッセージだと私は思っています。あなたの潜在意識があなたを未来に向かわせるためにきっかけとして全てを失わせるのです。人生は一度きり。でも失敗は何度でもやり直しができる。それを信じて進んでいけば必ず道は開けます。今すぐできるアクションプラン。1、未来に集中するためのゴールを設定する。失敗を乗り越え前に進むためには、未来に意識を向けることが大切です。目の前の問題や失ったものに焦点を当てるのではなく、新たに目指す具体的なゴールを設定しましょう。ゴールを設定することで、自然と行動の軸が未来へ向かいます。やってみよう。半年後のゴールを一つ決めてみてください。例えば、新しい顧客を5人獲得する。月商を 20% アップさせるなど、具体的で測定可能な目標を設定します。そして、そのために最初にやるべき行動を明確にし、今日中に一つ取り組んでみましょう。2、次の一歩を決めて実行する。失敗を乗り越えるためには、動き続けることが大切です。過去を振り返るのではなく、未来に向けた具体的な一歩を設定し、実際に行動に移しましょう。改善のための反省は必要ですが、必要以上に落ち込むことはありません。行動しているうちにどんどん新しいアイディアも生まれてきます。やってみよう。失敗をした時には、迅速に次の一歩を具体的に設定してください。例えば、新しいスキルを学ぶ、新しいターゲット層へのアプローチを試すなど、そしてそれを実行に移してみましょう。行動することで失敗の後にも成長があることを実感できます。3、失敗からの学びを記録する。失敗や挫折の中には未来の成功に役立つヒントが隠されています。それをしっかり言語化し、次の挑戦に生かすことが重要です。私がうまくいく道筋を見つけることができた時には、いつも失敗のどん底からでした。失敗には未来への宝の種が眠っています。そこに気づいていきましょう。やってみよう。失敗から得た教訓を一つ書き出してみてください。それをもとに、次回はこうするという具体的な改善策を考え、記録に残しましょう。この記録が未来に役立つ貴重な財産になります。あなたが使っている言葉があなたの環境を作っている。31、家族も仲間も身につける言葉の力。教室の先生って孤独なんですよね。自分一人で一生懸命仕事をしていると、きっとそんな感覚になるのだと思います。ですから、教室の先生や一人企業をされている人同士なら、本当は共感し合えることがありそうな気がします。ただ、ここで何か情報交換したり、一緒に対処したりすると、ライバルに手の内を見せる感じになってしまう。そんな懸念もあってか、なかなか腹を割って話せる人がいないという話も聞いたことがあります。そのためコンサルタントである私がお話を伺うケースが多いのですが、これからの時代は、味方や仲間は多い方がいいですよね。家族との関係が仕事の人間関係の縮図。もしもあなたが仲間を欲しいと思うなら、普段のあなたの行動や、どういう人とつながりたいのかを考えていく必要があります。その時にやはり第一に考えてほしいのが、ご家族との関係です。旦那さんに応援される、お子さんに応援される状態になっていることが、実は仕事がスムーズにいく大きな秘訣でもあります。私が今までの経験則を統計的に見るに、家族間のコミュニケーションがうまくいっていない人は、仕事上のコミュニケーションもあまり上手ではない人が多いと感じます。家庭内のことについては、別にすべてあなたが悪いとは言いません。だから、まずは家庭内の状況を改善して、その上で他の仲間を増やしていく。そういう順序がおすすめです。あなたを孤独から救う、3つの言葉の魔法。1つ目、感謝の言葉を伝えること。感謝をちゃんと表現すること。すごく簡単な言葉は、 ありがとうです。やはり、どんな小さなことでもやってもらったら、ありがとう、助かるわ、という。私の家族は夫だけですが、なるべくこまめに伝えるようにしています。ありがとうを普段から言えている人は、ビジネスパートナーや仲間にもさらっと言えます。二つ目、相手の話を最後まで聞くこと。私はコンサルタントですから、これはある程度当たり前になっている部分です。いろいろな方とお話をしていると、案外これができていない方も多いなと感じることがあります。コンサルのシーンだと、相手の方がひとしきり話されるのを聞いていて、後でお話をするためにメモを取っています。話の途中で遮ると、相手は否定されたような気持ちになってしまうので、まずは伺います。このあたりを意識するだけでも、人間関係が変わっていきます。三つ目、なるべくポジティブな言葉を選ぶこと。ネガティブな言葉を使うと、人に与える印象がネガティブになってしまいます。あなたが普段からどんな言葉を使っているのか、それがあなたに起こることを決めます。言葉が現実を作ります。この一言が私の世界を作るんだと意識して、言葉を選んで話すようにしてください。言葉を変えるだけで、自分を応援してくれる仲間が増えていきます。良いお客様に囲まれるために、あなたが日々使う、その一言に意識を向けてくださいね。今すぐできるアクションプラン。1、感謝の言葉を日常に取り入れる。感謝を表現する言葉は、家族や周囲との信頼関係を築く第一歩です。特にありがとうは、簡単でありながらも、効果抜群な魔法の言葉です。日常生活の中で感謝を伝える習慣をつけましょう。やってみよう。今日から家族や職場の人に、ありがとうを1日3回伝えるチャレンジをしてみてください。小さなことで構いません。食事を作ってくれてありがとう。手伝ってくれて助かったよなど、いつもなら流してしまうことに感謝の言葉を添えてみましょう。2、話を最後まで聞く練習をする。相手の話を遮らず、最後まで聞くことで信頼が生まれます。相手の言葉に集中して耳を傾ける習慣をつけましょう。女性の場合、途中で口を挟みたいタイプの人が多い傾向を感じます。相手との心地よいリズムの中で会話を進めていけるといいですね。やってみよう。普段話を遮りがちと思う人は、会話の中で相手の話を最後まで聞くことを意識してみましょう。特に相手が困りごとや感情を共有しているときは、うなずいたり、そうなんですねと相槌を打ったりして、共感を示しながら話を聞いてください。3、ポジティブな言葉を選ぶ練習をする。ネガティブな言葉を減らし、ポジティブな表現に変えることで、周囲に良い影響を与え、自分自身の気持ちも前向きになります。ネガティブな言葉を発しがちという自覚がある人は、言葉を発する前に一呼吸置いて言葉を発してみましょう。やってみよう。ネガティブな表現をポジティブに変える練習をしてみましょう。例えば、忙しいから無理です。ではなく、今日は手一杯なので別の日にお願いできますか？というように、できることにフォーカスした言葉に変換してみてください。日頃の表現をポジティブな表現に言い換えることを目標にしましょう。完璧主義はいらない。不完全だからうまくいく。32、完璧じゃないからお金も時間も手に入る。クライアントさんとお話をしていると、思いのほか完璧主義の人が多いと感じます。〇〇せねばならない。〇〇すべきである。ですが、私のおすすめは7割。いえ、6割レベルで良いので、まずリリースして走りながら修正していくこと。このやり方は普段からお伝えしているものです。脱完璧主義、ベストなゴーサインのタイミングは、集客や新しいことを始める場合、私は4割5割レベルの完成度でゴーサインを出します。スタートを切ってから修正しながら進めていくことが多いのです。その方がお客様の意見をきちんと取り入れることができるからです。何事も、まずはやってみるから始めるので、失敗しても改善点がすぐに見つかり、逆にラッキーという展開になるので、 神経的にすり減ることはありません。余裕な部分を2割3割残しておくことで、いい仕事が入ってきたり、いい人と出会えたり、いい時間を過ごすことができたりという、新たないいチャンスがやってくる可能性があります。だから完璧すぎないということをお勧めしたいのです。完璧主義ならぬ、完璧すぎない主義。特に精神的に参ってしまうタイプの人は、完璧主義ではなく、適度に休息をとってください。私はよく、たかこさんはいつ寝てるんですか?なんて聞かれますが、実は私、適度に休息はとっていますよ。元完璧主義だからわかる、完璧主義は体に悪い。実は、昔は私も完璧主義でした。会社員だった頃、胃を壊したことがあるんです。部長職で全てを完璧にこなすために、誰よりも残業していました。マインドは弱い方ではないつもりでしたが、やっぱり胃に来てしまったのです。体調を崩してからは、逆にいろいろなことをおおらかに捉えるようになって、失敗してもそれでいいかとか、まだ出来上がっていないけど、リリースしてから考えようとか、そういう考え方に変わってから、時間に余裕ができました。この経験を個人事業主になってからも持続したら、お金も回り始めました。完璧は悪いことではありません。ですが、完璧を求めすぎると無駄なストレスがたまり、入念すぎる準備によって、かえって大事なタイミングと良いチャンスを逃してしまいます。完璧じゃないからこそ、お金も時間も手に入る。一見矛盾しているようなこの逆説的なアドバイスを、あなたにお伝えします。今すぐできるアクションプラン。1、まずはやってみる習慣をつける。完璧を目指す前に、6割から7割の完成度でスタートする習慣をつけましょう。リリースしてから改善を重ねることで、効率的に結果を出すことができます。この時に必要なのは、折れない心。やり直しを強いられた場合でも、億劫がらないと最初に決めておけば、6割レベルからでもスタートできます。やってみよう。取り組んでいるプロジェクトやアイディアを完全版ではなく、お試し版として発信してみてください。例えば、SNS で意見を募集する。お試し版の商品を販売するなど、小さな一歩を踏み出してみましょう。2、完璧じゃなくても OK と自分に許可を与える。自分に完璧じゃなくてもいいと言い聞かせることで、心理的な負担を減らしましょう。不完全な状態でも価値があることを理解することで、ストレスを軽減できます。神経質に考えない方が、案外さらっとうまくいきます。やってみよう。まだ準備が足りないかも、と思うことを、あえて行動に移してみてください。例えば、準備中の企画をプレ発表したり、未完成のデザイン案を共有したりするなど、不完全な段階でも価値があることを確かめてみましょう。3、余白を作る計画を立てる。完璧を追求するのではなく、あえて余白を残すことで、新しいチャンスや柔軟な対応が可能になります。予定や計画に未定の時間を意識的に組み込みましょう。特に余白を作ることは体調管理の面からもおすすめです。やってみよう。今月のスケジュールに何もしない時間や余白時間を1時間だけ設けてください。その時間は新しいアイデアを考えたり、自分をリフレッシュさせたりすることに使いましょう。これが新たなチャンスを引き寄せる基盤になります。最初は勇気がいるかもしれませんが、意識をして空白時間を作っていきましょう。それって本当にあなたの生きたい人生ですか? 33. 人生の主導権は他人に渡さない。親の期待に応えるために自分の意思を心の奥に沈めて生きてきた。私のところに来られる人の中には、こんな過去を持った方もいらっしゃいます。どちらかというと長女タイプ、長女気質の人に多いでしょうか。こういう方は自分の意思を隠して、あるいは気づかないふりをして、人の言うことを聞くことに慣れてしまっています。そのため、大切な決断の時に自分を見失い、疲れてしまうことが多い。いくら他人から、すごい人だよねと褒められ、 よくできていると期待されても、諦め癖がついてしまっていて、本当に叶えたかった夢でさえ諦めてしまうケースが多いのです。優等生ほど打たれ弱い理由。実は優等生ほど社会に出るとマインド的に弱いなと感じることが多々あります。特にキャリアがあるとか、学校の成績が優秀すぎるという人は、会社に馴染みにくい傾向があると私は見ています。心が折れる状況を自分で認めるのが嫌だから、周りが期待すればするほど結果的に頑張りすぎて、どうしようもなくなくなった時に自滅してしまう。そして、一つでも失敗すると、もう人生終わったくらいに落ち込んでしまうのです。独立自衛というのは、何事も自分で道を決めて、自分で責任を持って進めるわけですから、ある意味それが醍醐味です。その醍醐味を味わいながら、自分の気持ちに余裕を持ち、喜びで満たせる能力を持つ。そうすれば、いつでもコップに水が満たされる状態になり、そうして初めて人を幸せにできる。私はこの順番で十分だと思っています。多責思考は何も生み出さない。〇〇さんが言ったからやったのに。という多責思考では、どうやっても人生をうまく回していくことはできません。人の意見に振り回されすぎず、意見は尊重しても取り込みすぎない。自分の価値観はどこにあるのか、常に自分が理解して把握しておく。自分が決めたことには、最終的に自分で責任を取る。つまり、自分の人生は自分で作るものなのです。そう決めることができた瞬間から、自分の人生が回り始めます。人とのつながりであろうと、お金であろうと、あらゆるものが財産です。循環し始めれば自然と増えていきます。しかし、他人の人生を生きている人は、これらの財産がうまく増えていきません。だから決して、人生の主導権を人に渡してはいけないのです。あなたは自分が思う人生を生きていますか？いくら嫌われようが、自分はこうしたいという意思を持ち、はっきりと口にする。そんな許可を自分に出してください。場合によっては断る勇気も必要になってきますが、自分の人生を自分で生きると決めたからには腹をくくりましょう。だから、正しい結論はいつでもシンプル。自分がやりたいようにやる。これが、人の目を気にしないのが、幸せをつかむコツなのです。今すぐできるアクションプラン。1、自分の本音を問いかける時間を作る。自分が他人の期待や意見に流されていないか確認するため、自分の本当の気持ちを問う時間を定期的に設けましょう。自分の心の奥底にある本当にやりたいことを言葉にする。それこそが第一歩です。やってみよう。今週末に30分間、紙とペンを用意して、自分が本当にやりたいことリストを作ってみましょう。他人の期待ではなく、心の中から湧き出る望みをできるだけたくさん書き出してみてください。突拍子のないことでも構いません。自分の心に正直になって、どんどん書いていってみましょう。2、他人の意見を尊重しつつ、取り込まない練習をする。他人の意見を参考にしつつ、それに振り回されない練習をしてみましょう。アドバイスや意見を聞く際、自分の価値観と照らし合わせ、それが自分の意思に合っているかどうか確認します。また、いただいたアドバイスが自分の意見と違っているときに、それを相手にやんわりと伝える練習もしましょう。やってみよう。今日から誰かに意見をもらった際に、それは自分がやりたいことに合っているか、と自分に問いかける習慣を作りましょう。自分の中で納得できない場合は、勇気を出して、今回は自分の考えで進めたいです。と伝えてみてください。3、多責思考をやめるチェックリストを作る。他人の意見や状況のせいにしていないかを確認するため、自分の行動や決断の責任を自分で取る意識を高めましょう。小さなことでも、自分が主体的に選択したことを意識することが重要です。自分が決めたことにきちんと責任を持つ習慣が必要です。やってみよう。今日を振り返って、自分で決めたこと、 他人に流されたと感じたことをリストアップしてみてください。流されたと感じたことがあれば、次回どう主体的に決断できるかを考えてみましょう。またそれをどう相手に伝えれば、角が立たずに理解してもらえるかも合わせて考えてみましょう。